主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと、雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところに置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。キリストに賛美。今朗読したのはヨハネの20章の、最初、マグダラのマリアもそうだし、シモン・ペトロともう一人の愛されてる弟子もイエスの墓に行って、墓が空っぽであったんですね。空っぽの空の墓、それが、イエス様の復活の、最初出発点になるというわけですね。墓が空っぽであった、だいたい私たちもお墓参りに行って、日本人の習慣ですね、お墓参りに行ってその亡くなった人に、いわば、ちょっと会いに行くわけですが、イエスの場合はもうお墓参りしても仕方がないっていうですね。墓が空っぽだからお墓参りにならないっていうことですね。じゃあ墓が空っぽだったとしたら、イエスはどこにいるのか。それはイエスは生きておられるということですね。墓場にいないとすれば、私たちのこの世界の中にイエスが生きておられる。それがこの復活の第一のメッセージであるということになるわけですね。数年前とか 2,3 年前だったか、紅白で歌われて有名になったですね、千の風になってっていう歌があって、アライマンという人がもともと訳して曲をつけたんですね。このアライマンというのは実は大学の先輩なんですね。寮の先輩でもあって、この人カトリックだったような気もするけど違ってたかもしれない、ちょっとはっきり覚えてないですが、そういう意味でちょっと親しみがあるんですが、彼が最初は友人の奥さんが亡くなったんで、そのためにこの、歌を作ったんですよね。のプレゼントするためにですね。もともとの原文は英語なんですよね。英語だから彼が自分で訳したやつを自分で節回しつけて歌ったのが最初で、紅白で歌ったのは秋山なんとかさんという人だったんですけど、その前にずっとアライマンが自分で作曲して歌ってたんですね。で、私はお墓の前で、私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。で、この千の風になって、この大きな空を吹き渡っているというふうに言ってるわけですね。これはカトリック的にはいろいろ問題があるっていうか、カトリックで言ったら亡くなった人は天国か地獄か煉獄に行くのであって、この世でふらふらとどまってたらですね、浮遊霊とか地縛霊みたいな感じで、ちょっとちょっと都合が教義的には合わないんですが、もちろんこれはもうちょっとそういうなんか教えのものではなく、ちょっとこうポエティックに言ってるわけですよね。だからもちろんあれですが、家族的には合わなくて、亡くなった人はどうも天国かなんかで待ってるわけだから、私たちが亡くなったら天国で会えるというのが私たちの考え なんですけど、ただこの千の風に乗ってて唯一当てはまるのはやっぱりイエス様ですね。イエスは復活されたって生きておられるとしたら、イエス様こそ別に天国でゆっくりされてるわけじゃない。イエス様復活されたからこそ千の風になって私たちのこの日々の生活の中に、ある場合はそよ風として、ある場合は強い風として私たちの中にこの吹いてくださってるわけですね。やっぱ空っぽになっていく中でそのようなものがこうなんか湧いてくるような、まあ、そのようなものがあると思いますね。だからまあこの人にもよるでしょうが、この黙想会でやっぱり古い自分に死ぬっていうのかな、いらない囚われてるもので、そういうものに死んだ時にやっぱイエス様の復活の力がより強く私たちに働いてくる。それは私たちを本当に自由なものにして、私たちをこの愛で満たしてくださる。そしてこの人々と平和を分かち合っていけるような、まあ、そういうものであると思いますね。まあ、この千の風になって私たちの周りを、心の中を通り抜けてくださるその復活の力、まあ、これを信じて私たちがまた歩んでいくことができるように。